ではですね、今お話しした分かったことを実際にどうやったらできていけるんだろうな、なんていうことをお話ししていきます。そもそもですね、本とかセミナーとか、それから今はですね、インターネットをちょっと検索したり調べたりすればですね、夢の実現のためのノウハウなんていうものはですね、たくさんあるわけですね。で、1500円も出せばですね、すぐ手に入る。そして読めばですね、1時間か2時間あれば、知ることはできるわけですよね。でもそういうのって結局実現しないよねって思ってないでしょうか。もしくはこれも初めの方でお話をしたんですが、そういう成功した結果の人のですね、お話を、例えば週刊誌、月刊誌のビジネス誌のですね、今月のインタビューとかですね、今週の成功者みたいなですね、夢を成功、実現した人の話を見たり聞いたり読んだりしてですね、ああそんな風になるんだっていう風に夢の中でですね、そういう話を捉えてないでしょうか。これは先ほどのステップを説明するところでも言ったわけなんですけども、まずはそのステップがあることを理解することはまず一つなんですが、理解するだけではどうやっていったらできるかということはわからないんですけども、5段階のうちの今自分はどこにいるんだろうなっていうことがわかればですね、今度はその次のステップに向かうには今自分は何をすればいいのかっていうのはわかりますよね。ですので、先ほどステップ1からステップ5までお話したその中身をですね、もう少しですね、深く取り組み方どうすればいいのかっていう話をしていきます。まずはですね、ステップ1からですね、ステップ1は夢を決めるだったですね。ここでですね、一番大きくですね、陥りがち、やってしまいがちなのは、完全にその夢に向かわなければならない、絶対にそこに向かわなければならない、もうこれを一生涯やらなければならない、なんていうふうに完璧主義、それから別の言い方をすれば天職、あの天、空の天ですね、天職発想とか天職主義みたいなですね、そういう前提で夢を決めようとするとですね、なかなか決まらない。そうするとすぐ1年や3年すぐ経っちゃうわけですね。なのでステップ1ではどうしたらいいか、まずは仮決めでもいいので決めるということですね。自分はこういう夢に向かっていきたいんだということを仮で決めるんですね。そうすると仮で決めてそこに向かうんだっていうふうに思ったところでワクワクしてくるとか、ああそんなふうに自分になれたらいいな、なんていうふうにいろんな感情が伴ってくるわけですね。とそこでもしですね、ワクワクもしないし何も感情が伴ってこないということは、仮で決めたその夢っていうのは自分にとっては夢じゃなかったんだな、なんていうこともわかるわけですよね。でも決めなければそういう自分の感情とかそんな風に感じているということに直面しないので、ずっとずっとですね、夢は夢の在庫としてストックされて時間だけが過ぎていくわけですね。で、あ、自分はこれやってみたいな、すごいなんかワクワクしてきたな、本当にやってみたいと思ってるんだ、じゃあそれを例えばですね、言葉にしてみるかもしれないですね、人に言ってみるかもしれないですね、アイドルになるんだ、タレントになるんだっていう風に言ってみるかもしれないですね。ワクワクしているわけですから人に話したくなる。その時に自分か、もしくは自分が自分のことを信じられないなんてこともたくさんよくありますと、誰かですね、自分のその夢を、ああそれきっとできるよ、何くんなら、誰ちゃんなら、誰々さんなら、あなたならできるよっていうような人にですね、話をできればいいですよね。そしてその誰かがですね、信じてくれればですね、ああ自分はそこに向かっていいんだし、そこの気持ち、感情をワクワクしてきっとここに向かっていきたいんだな、なんていうことがですね、仮決めがだんだんですね、本決めですね、本当に向かっていきたくなる。そうするとステップ2に進んでいくわけですね。とステップ2に入ってますので、先ほどここご説明しましたですね、夢への距離感っていうのが分かってくるわけです。 メンターとかサポーターとか、もしかしたらビジネスならコンサルタントかもしれないですね、そういう人が登場して、このぐらい遠いよ、結構大変だよって教えてくれて、そのままだとですね、そんなに遠いならというふうにやめてしまうかもしれないんですが、じゃあどうしたらいいのか、大きな像を食べようと思ったら小さく切れなんていう話があるわけなんですが、細かく細かくするわけですね。小さく細分化して小さくしてですね、実行可能な作業にまで落とし込むことが必要だということですね。そうすると、あ、こういう小さい段階を登っていけばこんなに大変な大きさだけれども、いつかきっと実現するんだろうなっていうことはですね、大変だけど理解できるので、ステップ2として夢の距離感は分かったんだけど、よし、本当にその夢に向かおうというですね、決心、決断がつくわけですね。すると、ステップ3に入って、その細かく刻んだですね、夢へ実践が始まるわけです。と、夢へ実践を毎日をですね、しているとですね、やっぱりここでもですね、壁というかですね、なかなかそこの前に進まない、いろんな出来事が起こってきます。それはたくさんやることが多すぎる場合も一つですね。それからやってもやってもですね、前に進んでる感がしないとですね、時には自信を失うかもしれないわけですね。じゃあどうしたらいいのかと言ったら、その一歩一歩進んでることに対して自分が自信を持てるようなですね、そんな仕組みがあるといいわけなんですね。これは小さな作業でもこれからやるぞと決めて、そしてやったらやったっていうふうに、自分にですね、これはやったんだという自己肯定をですね、していく、そんな仕組みを取り入れていくことによって、先ほどお話をした小さな成功を重ねていくことによって自信がついていく、そんなふうに取り組んでいくことによって、また明日も努力していける。そしてそれを努力するときにですね、やってもやっても効果のないことをやってもですね、やっぱりこれは大変なわけなんですね。するとどうしたらいいかというと、一般に優先順位っていうふうに言われている言葉を聞いたことあるかもしれないんですが、優先順位ではなくって高専順位というふうに言うんですが、その夢に向かっていくには、これはやらないっていうものを決めていく。そうすることによって、やらないことを決めることによって、よりやったらいいことというのが浮かび上がってくるので、そのことだけをやって、そしてどんどん細かく小さな成功を重ねていく。そうすると近づいてきますよね。と、夢に近づいているってことが自分で実感ができますよね。と、どんどん夢への確信がステップ4に近づいていくんですね。これは、私のところではその仕事術という方法でですね、管理というかですね、取り組んでいくというような仕組みを作っています。するとその仕事術を通して夢に向かっていくとどうなるかというとですね、今まで過去にですね、夢を目指したけれども諦めてきたというような記憶が誰しもあるんですけれども、その諦めてきたっていうブロックが今まで蓋をしていたんですけれども、そのブロックがですね、外れていく。そして自分に対するイメージが変わっていくんですね。あれ、やったらできてるね、やったらできてるね、やったら夢に近づいてるねっていう風にセルフイメージが変わっていくわけですね。という風にステップ3を過ごしていく。するとですね、今度はステップ4の状態に入ってくるわけですね。ステップ4ではいろんなことが起こるっていうお話をしました。今ステップ3でセルフイメージが変わってくると、今までできないことができるようになるなんていうお話もしました。そして、いろんな引き寄せが起こってくるよということもお伝えしました。で、どんどんですね、自分はやったらできるんだということを確信していきますので、いわゆるその潜在意識という力をですね、活用していき始められるようになるんですね。で、多くの 3% の成功者という方たちはですね、その潜在意識を非常にうまく活用して夢の実現というのを加速させているんですね。で、巷にあるですね、いろんな成功法則、これは、書籍でもありますし、セミナーもありますし、それからプログラムもあるんですけれども、そういう成功法則っていうのは、その小さな成功を重ねていって片足が成功者になりつつあるような状態であればですね、 ぜひですね使ってみてほしいんですね。と潜在意識をもっと活用できますので夢の実現がですね加速していきます。でここでですね実は自分のどのステップにいるかによってそのステップでの取り組むことが違うっていうふうにお話ししたんですが、ステップ4にはステップ4独特のですね出来事が起こります。これはステップ4にですね初めてその夢を本当に達成していこうかなっていう時に、今まで例えばじゃあ30歳の人でしたら、今まで30年間のご自分のいろんなパターンがあるんですけども、そのパターンを壊してですね成功に近づいていこう、夢に近づいていこうっていう風にするとですね、もうすぐ夢に近くなっていく、実現するっていうところになるとですね、今までいた30年いた居心地のいい範囲とは違う場所に行くわけですね。すると居心地のいいところにいた方がいいよという潜在意識がもう一人いてですね、引き戻すような出来事が起きるんですね。これは一般に成功恐怖なんていうふうにも言われます。そっちに行っちゃうと恐ろしいことがあるよ。恐ろしいというのはなぜなら今まで体験したことのない未知の世界、未知というのは恐怖ですので、その未知の世界に行くのは怖いよ、今いる居心地のいいところにいた方がいいよということで、私は通過儀礼って呼んでますけれども、いろんな出来事が起きます。これはこういうことが起きますっていうふうに、確定断定できないんですけれども、人それぞれでいろんなことが起きます。先ほどから言っているご自身が、だんだんだんだん変わってきているとですね、これも私は磁場が狂うなんていうふうに言ってるんですけれども、例えばパソコンが壊れやすくなるとか、それまでの人間関係がですね、壊れる、失う、遠ざかっていく、別れが起きる、もしくは家族にですね何か出来事が起こる、事故かもしれないですね、もし非常にマイナスの言い方かもしれないんですけども、病気が起こるかもしれない。それはなぜかと言ったら、今お伝えしたそっちの世界に行かないで今までの居心地いい世界にいろよというですね、最後のですね古い潜在意識、古い自分のあがきなんですね。ここを突破しないとその引き戻す力に負けるとですね、努力も止めてしまって、せっかくそこまで頑張ったのに元に戻ってしまうと、というふうにこれを先に伝えておけばですね、あ、そういうことが起きたんだなということで、そのいろんな出来事に対して対処していくことができますよね。するとそこの通過儀礼を超えて、いよいよあ、もう夢は実現するなっていうですね予定になっていきます。そしてステップ5に行くんですが、実はステップ5はですね、ステップ5という平穏無事なところには行ってはいけないんですね。ステップ5に行ってしまうと平穏無事で、先ほどもなぎというふうに言いましたけども、風もないし波もないし何にもなくってですね、言ってみたらうつろな、虚脱感な、どこを目指していったらいいんだろうかっていうような状態になってしまうんですね。これは私自身も実際に何人もそういう人にお会いしてます。いろんなこと、いわゆる社会的なですね、お金の成功、会社の規模の成功、売上の成功、もしかしたら雑誌に取り上げられて見た目の成功っていうのは手に入れたんですけども、自分はなんかうつろと、どこに向かったらいいんだろうかっていう風になってしまう、もう止まってしまうわけですね。でボールでも電車でも車でも、そしてこういう行動でもそうなんですけども、動き続けるものは動き続ける、止まり続けるものは止まり続けるという法則を聞いたことあると思うし、これは実感でもわかると思うんですが、ステップ5まで行ってしまって止まってしまうとですね、もう一度動き始めるのにすごいパワーが必要なんですね。なのでステップ4でもう予定になるなと感じたところでですね、夢のバージョンアップ、ブラッシュアップっていうのをですねしていく必要があります。次のステージの夢を仮決めをして、ワクワクして、ああそうなってみたいな、どんな感情かな、なんていうふうに次のですねステップ1に入っていく、そしてバージョンアップ、ブラッシュアップして、ステップ2になり、ステップ3になり、またコツコツと夢に向かっていくと、こういうサイクルをですね繰り返していって、ステップ5の 無風状態、虚脱状態にはですね、ならないようにするとですね、ずっとですね、夢に向かって毎日を過ごしていくっていうことができるわけですね。じゃあ今ですね、ステップそれぞれのですね、理解とですね、すべきことというのをお伝えしてきたわけなんですけども、今までの話っていうのはそもそもですね、夢を持っている、まあ何らかの夢の在庫というかですね、こういう夢があるんだよな、こういう夢を持とうか持つまいかとかですね、持ったらどうなっちゃうんだろうなんていう、そういう前提でお話をしているんですけども、夢を持ったら今言ったようなですね、毎日を夢に向かって生活仕事をしていけるっていう状態になれる。その状態になるためには夢っていうのを明確にしていかなければならないわけですね。そもそも多くの 3%、 97% のうちの 97% の人は夢が明確じゃないのでですね、毎日を夢に向かって楽しく進めてないという大きな大きな問題があるので、この次ではですね、じゃあどういうふうにすれば夢っていうのは持つことができるんだろう、夢をはっきりと口にすることができるんだろうということをですね、お話ししていきます。